今日も始まりました、ニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのリコです。
こんにちは、アキです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速リレーインタビュー第4回目のゲストさん、ご紹介させていただきます。長きにわたり日本語教師として教鞭に立ち、世界で唯一の言語である日本語が持つ美しさと尊さを未来を担う子どもたちに継承され続けておられます、ソントンさやかさんです。
よろしくお願いします。
前回のゲストだったルーシーちゃんのお母様であるマリコさんより、お友達としてお日様日本語教室の中山さんとさやか先生をご紹介いただいたのですが、今回はさやか先生に、次回は中山さんにゲスト出演していただき、お話をお伺いいたします。日本語の今日は先生ということで緊張しますよね。
はい、もう今のなんか最初の下りで、世界で唯一の言語である日本語が持つ美しさと尊さをなんてもう聞いちゃうと、もうそれだけで私緊張です。そんな風に喋る、そんな方の前で喋るっていうことがもう緊張なんです
ね。日本語ね、自分を話してるのが今正しいかどうかさえももはや分からないですよね。はい、なってきた今日この頃なんですけれども、はい、もう頑張ろうね。
いやいや、頑張りますね。私もすごく人見知りをする方なので。
からの雰囲気から全然また
そんな、いやもうニコニコされて、
もう緊張しておりますのでよろしくお願いいたします。
パワフルなエナジーしか見えないんですけれども。
元気でね。
ありがとうございます。
わお、じゃあ楽しみに
、はい、
行きましょう。
お願いします。
ではでは、さて、さやか先生、今日私たちがお邪魔しているここはどちらになるんでしょうか。
はい、こちらは私の自宅で開いているスタジオ S 日本語教室という場所になります。
はい、はい、この S というのはさやか先生
さやかの S でございます
、はい、ということですよね。はい、でもここでは日本語を学ぶ子どもたちのために日本語レッスンが、これは、毎日というか、
そうですね、今はもう月曜日から土曜日まで毎日授業が入っております。
そうなんですか。はい、まあ、教室に通われる方もいらっしゃるし、そうですね、
コロナの影響もありまして、オンラインのみの生徒さんもいらっしゃいますし、教室とオンラインと併用というんでしょうかね、両方やってらっしゃる生徒さんもいらっしゃいます。
あ、はい、そうなんですか。まあ、では スタジオ S については後ほどね、はい、ゆっくりとお伺いしていこうと思います。はい、それではまず自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、私は日本で小学校教員をしておりまして、日本で結婚した夫と一緒に1997年にニュージーランドに移住してきました。移住の翌年からオークランド補習事業校の国際部というコースが当時あったんですけれども、そちらの方で講師をさせていただいて、ノースショアではお母さんたちが立ち上げたコミュニティクラスの勉強会、それからこの自宅の教室と3カ所で子どもたちと一緒に勉強するようになりました。それから現在はですね、夫とそれから大学1年生になった長男と、それから高校イヤー12ですねの次男と、3人じゃないですね、4人家族です、はい、それから猫と犬とカエルを飼っております。はい、で私はクジラがとても大好きで、あとは本を読むことが趣味です。
はい、ありがとうございます。先ほどね、こちらにお邪魔する前に、
はい、
ご主人さんとばったりと、
はい、そうですね、
外でお会いしまして、ものすごく背の高く
そうなんですよ、201センチ201cm。
なんかスポーツか、なんか
はい、ラグビーをやってまして、
あ、だから体型上がったんですね。
はい、
そうなんです
。4番というポジションで、背が高い人がボールを取る
ポ
ジションをやってまして、はい、それがきっかけで、人は大学出た後、北海道のクラブチームからお誘いを受けて、
はい、
札幌でラグビーをしてたんですね。
はい、
で知り合ったんです。
そうなんですね。はい、で一緒にニュージーランドに来られて、はい、ということで、はい、で要は日本語がもう話せる状態でいらっしゃった
んですね。そうですね、出会った時から話せたんですけれども、はい、彼は高校で日本語を取っていまして、でそこから短期間ですけど日本に交換留学に行ったり、それから大学でもサブサブで日本語を取ったりしてたので、
もともとも日本語ができる状態でラグビーも始められ、
そうですね、
で出会われたことも、はい、頃も日本語でコミュニケーションを取っておられた
っていう、初めてこう会った時に辞書を持っていたんですけれども、
はいはい、
和英辞典を持ってました。和英辞典ですか。
英語とかじゃなくて
日本人が言った日本語を引いて、分かんない時はね、はい、日本語を引いて英語の意味を確認して、ふんっていう、そういう、そのぐらいできてました。
そうなんですね。そうなんです。
だから今も家庭内言語は日本語で、はい、子供たちも、でも子供のバイリンガル状態はちょっとわかんないんですけど、日本語は、まあ、喋る方はだいぶできてまして。
あ、そうなんですね。
夫のおかげだと思っております。
はい。そうなんですか。はい、結構こう、国際結婚って言いますかね、はい、されると、例えば、まあ、ご夫妻なんで、喧嘩されることも、はい、まあ、あったとしたら、大体ね、英語で旦那さん、例えば、キウイの旦那さんだったら、まあ、こう、パーッと、話されるようになるっていうふうによく聞くんですけれど。
なるほど、うん。うちは、喧嘩もあんまりないんですけれども、一度もないです。もう結婚してだから26年。
6年ぐらい？
ありますけれども、英語を使われたことは、家族で、パーティーか何かがあって、家族、向こうですね、夫の家族が集まるところに私が行って、向こうの家族が言ってることがわからないときに、ちょっと訳してよって言ったら、英語言われたことありますけど。もうちょっと脳が切り替わらないので、英語で説明されたことがありましたけど、喧嘩で英語っていうのは一度もないですね。
ということは、もう見た目もそうなんですけれど、うん、ご主人様ってすごく優しく、
そうです、そうです。もう優しさの塊。優しさでできてます。
すいません、あの、会ったことないです。
なかなか聞けないですね。素敵。普通にスッて言える。
いやいや、本当にすごくいい人。
すごくいい人
です。今の、はい、見た感じでも本当にいい方っていうのがもうわかるん
です
か、
う
ん、
そうです。
にじみ出てます。
それは嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。
方からしてもすごく、なんていうんですか、落ち着ける感じで。
そうですよね。日本語のそのイントネーションも全くこう、違和感のない。
ね、まあまあ、そうですね。だいぶやっぱりね、ニュージーランドでなかなか日本語を使うシーンがないので、衰えてはきてますけれども。
そうですね。
全然十分です
よね。私にとっては本当にありがたいです。
そうですか、はい。そういう人を見つけられるように。
ぜひ、ぜひ、
さまよいます。
さまよいます。
はい。ではですね、私、まあ今、自己紹介を伺えて、まあ今、ご主人の話をさせていただいた部分があるんですけれど、まあその他にですね、まあ今、現在ですね、オークランドのノースにある、まあ、グレフィルですね、お日様日本語教室と、今、このポッドキャストを収録させていただいております、さやか先生のご自宅で運営されている、スタジオ S の日本語教室の2つの教室で先生としてお子様に教えてられているということでしょうか。はい、そうなると、教師歴となると、どれくらいになるんですか？
日本とニュージーランド合わせると28年になります。
28年。はい。そうすると、まあ、その28年の間っていうか、まあ、そのきっかけですよね。教師になろうと思われたきっかけはどういったこと
か。ですね。まずは、教育大学に進学しようと決めたのは、まあ、高校生の時なんですけれども、私の父親が自分が9歳の時に突然亡くなりまして、病気で亡くなりまして、はい、で母がとても苦労している姿を見てきましたので、女性であってもそして結婚してもしなくても子供がいてもいなくてもずっと続けられる仕事に就きたいという思いがあったんですね。でその中でその進路を決めなきゃいけない時に、例えばこう理系文系って分かれるじゃないですか、はい、私は理系が本当に苦手だったので、じゃあ文系、はい、でその中でできること、それからまあ家計のことも考えて、うちは弟がいましたので、国立の大学にしか行けないだろうということで、教育大学を選びまして、はい、で選んでからですね、大学3年の時に教育実習があったんですね、はい、で6週間小学校のお世話になったんですけれども、その時に私は本当にもう今考えると当然なんですけれども、はい、大きな転校生でしかなかったんですね。
どういうことでしょうか。
子供とすごい仲良くなれるんですけど先生じゃないんですよ、はい、もちろんそうなんですけど、うん、ですね、で私は先生に向いてないんだなと思って、自分が子供の時も学校も先生も好きじゃない子だったので、やっぱり無理かと思ったんです、が大学4年の時に養護学校の先生の資格も取ってたので、そちら の、 養護教室の実習があったんですね、はい、これが本当によくって、はい、これだ、私の道はここだと思ったんです。でもちろん小学校の実習でもいい先生に指導されたんですけれども、その障害児 学級の先生は本当に素晴らしい人で、
うーん、
はぁーと思ったんですよね。思ったんですけれども、はい、教員採用試験を受けまして、うん、希望を出すんですが、はい、その時にその第5希望ぐらいまで書かされるんですね。でも養護学校、小学校の養護学級、中学校の養護学級で小学校、ここが、
うん、
ここで採用される。
採用、あ、そうなんですね。そう、あ、それ希望書いても採用されるっていうのは、
そう、順番にされるわけではないっていうことで、わー、
知らなかったです。
あーと思ったんですけど、でもやっぱり実際その小学校の先生になるしかないわけですから。
そうですね。
はい、そこから28年続けております。
そうなんだ。その中でやっぱり最初の、まあ、うん、最初は最初でちょっと、うんとか思いながら始められたとは思うんですけれども、うん、だんだんそこで、いい、まあ、生きがいというか、やりがいというか、を見つけてこられたということですよね。ね、
日本の小学校の時は本当にそういうことを考える余裕があまりなくて、
そう、
特に1年目は、うん、もう、よく言うじゃないですか、当たりの先生、外れの先生。
あ、まあ、ね、ありますよね。
そうするとやっぱり未婚だし、うん、若いし、経験ないし、子供もいないし、うん、多分私は外れの先生と思われてるんだろうな、と、ちょっと思ってたんですけど、もう本当に保護者の方が、そんなことは分かった上で、サポートしてくださって。
そうなんですね。
そうなんです。私、それもね、もうなんつうんでしょうか、鈍いというかなんというか、最初分かんなかったんですけど、はい、最初の、授業参観の日っていうのがあって、はい、その日はその後、面談があるんですね、保護者面談。そうすると大体の方が帰っちゃう。なんでだろうと思ったら、うん、そこは役員を決める保護者面談なんですよ。
はい、
PTA 役員とか学級委員とかね、そうすると皆さんやっぱりお忙しいし、あんまりやりたくないということで帰っちゃうと、ですごくみんな苦戦されるそうなんですけど、私はそんなこと知らずに行って懇談会して、そしたら、あ、今日はこれを決めなきゃいけないんですけどって言ったら、もう決めてますって、私たちで話し合って決めてますっておっしゃって、あっという間に終わったんですよね。よろしくお願いします。で、職員室帰ったら教頭先生がどうした、こんなに早く戻ってきて、え、何かしなきゃいけなかったのかなと思ったら、普通は決まらないから、すごく時間がかかるのに、なんで君のクラスはそんな早く決まるんだって言われて、これはお母さんたちが、
そうですね、
優しいんだと思って、
そうだと思う。
本当に優しいだけじゃなくて、そう、協力してくれる
って 思う。ほとんど初対面なんですから、だってね、始まって1週間、2週間の時ですから。本当に恵まれてるんです
よ。そういうことですよね。
本当に。子供たちも私が初任ってもう分かってますから、うん、
はい、
いろんなことが分かる。これもね、いいでしょうか、こんな話して。
はい、
最初の日っていうのは、始業式なんですね。
はい、
そうすると着任式っていうのがあって、新しい先生が紹介されると。
は
い、その後、各クラスの担任が発表される。
はい、
発表されたらクラスの前に行きなさいって言われたんですけど、はい、どこにあるんだろうと、私3年4組だったんですけど、と思ったら、まあ、順番だから3年1組なんとか先生、あ、あそこ3年生だ、
うん、
2組3組、あ、私あそこに行けばいいんだって行きましたよね。で、全部の学級が終わって最後に、じゃあそれぞれの先生と一緒に教室に帰ってくださいって言われたんですけど、うん、体育館から教室行ったことなかったんですよ。で、ドアが2つあるんですよ。あれ、どっちから帰るんだろうと思って一番前にいた、まだ覚えてますけど、愛ちゃんって言うんですけど、
うん、
どっちから帰るのって言った。ああ。だからもうその時点でこの先生は体育館からも帰れないんだってみんな分かっちゃったので、すんごく助けてくれたんですよ。
そうなんですね。
俺たちはもう3年目だと、先生は初めてだから分からないだろう、トイレはここだ、給食はこうする、
あ、
職員さんはこちら、それは知ってます
そうなんですか。
本当によくしてもらいました。
でさっき、ね、あきさんが言ってくださったように、まあ、先生の、さやか先生の人柄っていうのもあると思うんですけれど、やっぱり私、わからないことはわからないっていう素直さっていうのが子供たちに伝わった。
伝わる。
大人って、どちらかというと、知ったか、ごめんなさい、言い方あれです。知ったかぶりしちゃうっていうか、やっぱ子供たちもそれを分かってる。で、うん、親御さんたちもそれを見てるじゃないですか、うん。親御さんも先生たちを見るプロなんで、
う
ん、やっぱりそこで、
うん、
嘘をついてないとか、
うん、
隠してないみたいなものが絶対伝わるんだと
出てるんだと思うんですよね、うん。だから支えられてるっていうのはなんか納得がいくというか、今の話聞いてると、うん、
本当にありがたかったですね。
素晴らしい
です、ね。で、同僚の先生もすごくいいチームで、 で今でもお付き合いあるんですけど、その時の主任の先生が本当にもう全部教えてくれました。私大学でこう単位をね取って免許も取ったんですけど、ほとんどで文学の勉強しかしてないんですよ。国語専門だったのもあって、でその教え方っていうのはやっぱり現場に入らないとわからないことっていっぱいあって、それを本当にその主任の先生に一から教えてもらいまして、で結局日本の小学校は4年しかいなかったんですけど、こちらに来てからもそれがどれだけ助けになったかっていう、
そうですか。
本当にだからもう全てに感謝ですよね。
本当ですよね。
ラッキーです私は。
その全てに対して感謝をしている、その感謝の言葉を出されているから皆さん本当にそう
ついてこられる
んですよ。いやいやいやいや、
でも本当にねありがたいんで、
私たちはもうそう思ってますよね。
もうすでに引き込まれてますから。
いやいやいや。で、こちらですね、去年までお日様日本語教室で学ばれていた、前回のゲストのルーシー・シングルトンちゃんのお母様であるマリコさんからさやか先生へのコメントと、それからご質問をいただいておりますので、ここでご紹介させていただこうと思います。まずコメントから申し上げます。お日様日本語教室での行事で行われた俳句の授業の時、お着物を着ていらっしゃることが多くて素敵だなと思っていました。あとさやか先生が教室に入ると場が引き締まる感じがして好きですというコメントいただいております。
ありがとうございます。
引き締まるんですか。
いやー、多分態度が
なんかね、そんな感じではなくて、どちらかというとなんかみんな来たよっていう感じで入られるのかなと思ったんですけど、実際はやはりきっちりと、
かなりきっちりしてくれますね、子供が、
子供が、子供が
してくれます。これはなんて言ったらいいんでしょうね、威圧感があるっていうのは確かだと思うんですね。でそれはなぜかというと、まあダメなことはダメ、やめてくださいっていうのをピッピピッピと言うから、遠慮がないというか、そこは、なのでちゃんとしなきゃって子供が思ってくれるんですよね。
注意されるからっていうの分かってるからですよね。
でそれと同時に、私はここでシングルトンさんがおっしゃってくださったように行事を担当してた時期があるので、楽しいことをする係でもあるわけですよ、だからちゃんとしてたら楽しいことしてくれると思って見てくれるので、だからみんな集中してくれるんです。だから得なんですよ。
そうなんですね。言うべきところはしっかり言うけれども、楽しんでくれる、目いっぱい楽しんでくれるから、それを子供たちが知っていて、授業始まったら注意されないように。
そう、されないように。多分ね、注意されないようにと思ってるよりも、楽しいことしたいから。
そうだね。そうですね。
だから、何するんだろうっていうのでピッとなるんですよね。
素晴らしい。この、
すごい。
場が引き締まるっていうのはそういう、
なんか思います。そう思います。どうでしょうか。
でそして質問に入ります、質問なんですけれども、長く教師をされている中で一番嬉しかったこと、困ったことは何ですかというご質問なんですが、まずは一番嬉しかったこと、思い出される限りで結構です。お願いします。
一番っていうのが難しいんですけれども、
いっぱいあるでしょうね。
やっぱり本当に思い起こすと、私のその自慢は生徒さんで、本当に日本の時からニュージーランドでもこの28年間お会いした生徒さんが一人一人本当にいい子で、なんて言うんでしょうね、なんでこんないい子なんだろうって思うことがもうたびたびあるんですね。ものすごく頑張るし、それから頑張れない時は頑張れない理由があるし、こっちが思ってる以上のことを書いてきたり作ってきたりするし、そして心を見せてくれるっていうのが本当に嬉しくて、
心を見せてくれるっていうのはやっぱり心開いてる人に対して
ですね。
なので、
どうなんでしょうね、
先生が先に開いてるんだと思います。そんな気がする。
そうだと思います。
素晴らしい。
一番ってことではないんですけど、子供たちに会えたこと、
全体的に言えば、ね、ここ28年間を通してっていうことですよね、
全部申し子さんに聞いてほしいです
ね。聞いてください。
本当に。
では反対にね、困ったこと、
困ったこと、ニュージーランドに来てから困ったことで言うと、やっぱり小学校教員をしてたので、それこそ朝8時から、放課後3時4時までずっと子供と一緒にいて、月曜日から金曜日までずっと一緒にいるわけですよね。なので挽回のチャンスがいっぱいあるんですね、いろんなことに対して、だけどニュージーランドに来たら、その補習校の場合も週に2回、 数学するスタイルの補習校なんですね、はい、オークランドの補習授業校は。そうすると、まあ、例えば月曜日と水曜日だとしたら1日間が空いちゃう、
うん、
さらに水曜日の次はだいぶ空いて次の月曜日まで会えない、
うん、
そうするとやっぱり最初のうちはその距離がつかみにくいので、ピッと指導した後にそれをこう挽回しないで返しちゃうと落ちたまんま次まで来ちゃう。
で、うんうん、
子供たちっていうのは回復力もかなりあるのでそんなことは忘れて楽しく過ごす子もいるんですけれども、やっぱりそれを気にしてしまう子もいるし、だんだんこう記憶がね変わっていってしまうこともあるので、その日のことというかその1時間のことはその1時間で解決する、最後は笑って返すっていうのを意識するようになりました、
うん
そ, ね
うん、
それは日本にいた時よりもずっと強く考えてます。
その時、はい、その時を大事にしていく、うん、っていうことですよね、はい、うん、それがもう生徒さんにも伝わって今ではそれがこの教室、この個人教室というか、
はい、
スタジオ S の方でも活かされているということですよね。
そうですね、
はい、うん、はい、あとですね、お日様日本語教室の俳句などの行事でって先ほどねお着物をお召しになられてたっていうことですけれども、はい、今回このポッドキャストに ご提供いただいたお顔写真についてもですね、
はい、
もう今目の前にいらっしゃる先生透明感のある白いお肌されてる綺麗なね、お顔のお肌されてるんです羨ましくてしょうがないんですけれどさらにその綺麗に映る、その、お顔が綺麗に映る紺色のお着物をお召しになられていたんですよね。はい、で、とても気品があって美しいなって思ったんですけれども。笑っちゃいますか？
笑っちゃいますね。痛いです。痛くないから。
でね、このお着物って日本からもう全て持ってきておられる。移住された時に持ってきておられる、
はい。それもありますし、こちらに来てから買ったものとか、
はい、
こちらから日本に一時帰国した時に買ったものとか、あとは着物が好きだっていうのを言ってると集まるんですよね。
あ、
着なくなったものとか
を着たらっておっしゃる方がいらっしゃって、
はい、そうなんですね、そういう感じで集まってきたものが起きてるんですけども、
はい、
今は今年から担任また復帰してるのでお日様の方で、
はい、
毎週着物を着ていくようにしてます。
あ、毎週ですか、
はい、で、あ、もう全然適当なんですよ。だから
着付けで、ね、着付けができること
がもうでしょう。いやいや、だから本当適当なんです。ちょっともう船さんみたいな。
そこ船さんです。
サザエさん、サザエさん、船さんみたいな感じですね。はい、ただやっぱり日本文化の一つでもあるし、
はい、
それから子どもたちが行事の時にその和装を進めてるんですね。浴衣を着てきていいよ、ジンベエ着てきていいよって。そうするとやっぱりこのナショナリティというかね、
うんうん、
日本のアイデンティティの一端にもなるかなということもあって、それからあんまり大人の人で着物を着てる方が身近にいないので、ニュ、
はい、
ージーランドだと一人くらいいてもいいかなってい
いと思います。
で、しかもよそ行きの着物ではないので、はい、本
当に、うん、
訪問着、訪問着なんかは着ませんね、うん、普通のコモンとか。
あ、コモン、
だから大体なんていうんでしょうか、ワンピースぐらいの格の着物を着ているので、
うん、そうなんですね、
はい、まあ、子供に汚されてもむっとこないむっと
こない、こない。いや、私も実はできればなんですけれど、着物で生活したいタイプ。
いいじゃないですか、
ぜひぜひ。
すごいで、ね、もしミリオネアじゃなくてビリオネアだったら、うん、日本から古民家を解体して持ってきて、
わー、
見せたいぐらい。
どうします？どうしたらなれるの？ビリオネア。
ね、
すごくいい。
すごい、すごいやりたくて、うん。で、おまけに結婚をして、うん、ご主人、うん、ご主人、主人を、うん、着物でお迎えしたいです。
いつもりで。
夢です。叶わない夢。
いやいや、そんなことないですよ。言っとくと叶うかもしれないから、いっぱい言った方がいいですよね。
ですよね。
そう。それをね、人に言うと、うん、じゃあなんでニュージーランドに住んでんだって言われるか、こともあるんですよね。
でもそれをニューチーでやりたい。
やりたいんです。
そうよね。
分かってくださいます。だからすごく着物を着られるって聞いて、すごく私は、わ、
うん、
すごい羨ましいというか、素敵だなって、私の、なんて言うんでしょう。
ピッと背筋が伸びる感じとかいいですよね。
ね、そうですよね。もう、ちょっとコスプレのようなね、感じもあるんですけど。
まあ、そうですね。でも切り替えられますよね、
ですよね、
気持ちがね。
そうそうそうそう。
まあ、ユニフォームもそうですけど。
うんうん、
多分自分じゃない自分を出せるっていう、まあそういう意味じゃないんですけど、ね、でもあると思います。
子供が小さい頃に、次男が小学校入って、久しぶりにこう、一日というかね、日中まとまった時間一人になれた時に、ああ、着物を着ようと思って、子供を学校に行って帰ってきてから着物に着替えてお茶飲んだりして、面白いと。
いや、いいですね。
ね、なんかね、優雅に見るやつが全然優雅なことしてないんですけど。
でもわかります、すごく。
面白いなと思って。
いや、もう着るところからやっぱり、始まりますからね。
そうですね。
着付けするところから、
うん。何を合わせようかな。
そうですよね。
ちょっと楽しいですよ。まあ、ね、洋服でもね、コーディネートは楽しいんですけども。はいはい、またちょっとね。
着物ってもっと細かい色の合わせ方があって、うん、季節に合わせて、
ね、
色を合わせていくので、そうそうそう、そういうのも楽しみだと思うので。で
また、ここはあんまりうるさい人がいないので。
あ、
ね、間違ってますよとか。
何でしたっけ？何ですけどね。
何ですか？何とかってね、ありますよね。
そう。
着方が悪いとか。
自由に着てる。
確かに
良いと思います。
良いと思います、
はい、
ところで亜希さん、小学校から高校にかけて国語の成績ってどうでしたか？
いや3
っていうのは 5の
段階、そうですよ、10じゃないですよ3段階ぐらいじゃないかと思
う。私もね、苦手だったんですよね、はい、国語って、
はい、
で特に現代文どうやって勉強したらわからないっていうか、例えば、うん、読解問題が出されるとするじゃないですか、
はい、
文脈から作者の思いを読み取りなさい、
うん、
あったと思いますね、はい。で、いやいやどう読み取るかは読者次第でしょって常々私思ってて、でたとえ3択とか答えに選択肢があったとしても、
うんうん、
どれも違うような気がするって思って回答に困ってたことっても正直あったんですよね、学生の頃、うん、で昔ね、そんなことじゃダメだと思って国語の先生に聞いたことがあるんです。現代文どうやってやったらうまく解けるの？
えらい、聞いたんです、
ね、うん、聞きましたよ。そしたら、何人かの先生から、たくさん本を読みなさい。たくさん問題を解きなさい。新聞の社説をまとめなさいって言われて、いやいや、それなら先生いらんやんって、ひねくれてたことを思い出すんですけれど、さやか先生、お伺いしたいんですけど、はい、読解力を、においては、どんな勉強方法がいいんですか？
はい。もちろん100% これが正しいということではないんですけれども、いろいろある中でですね、今莉子さんの先生が教えてくださった方法っていうのはどれも間違ってないと思います、うん、たくさん本を読むっていうのはいろんな形の文章に触れるということ、はい、それからそれを読んで心を豊かにするということ、自分の人生で体験できないことを登場人物が体験することを追体験できるので、うん、本をたくさん読むっていうのはやっぱりそれだけ世界が広がる、
はい、
それからもう一つは絵も音もない字だけの作品を読んで、ここですね、
イマジネーション
ですね、うん、自分の絵を自分の音楽を再現できる力がつくと、うん、世界は豊かになりますね。
ああ、それもクリエイティビティというか。
そうです。だからやっぱりたくさん本を読みなさいっていうのはそういうことだったと思いますね。それから新聞の社説っていうのは、これはまあ決められた字数の中でかなりまとまった、はい、理路整然とした、はい、まあ、起承転結っていう言葉がありますけれども、うん、はい、それにのっとって書かれてるスタイルがほとんどなんですね、はい、なのでそれを書き写すことでその文体が身につくということがあります、
はい、
で自分が例えばまあ日記とかお友達へのお手紙とかそういうパーソナルな文章だとどうしても決まったボキャブラリーしか使わない、
はい、
決まった文型しか使わない、うん、でも社説は他人が書いたものですから、それを写すと新しい表現が身につくかもしれない。まあ出会えますよね。で、それをそのままどこかで使わなくても、あ、こういう言い回しがあるんだとか、こうやって論を展開していくと説得力があるんだ、読者にとって分かりやすいんだっていうのが分かる。それは長い評論文とか小説とかよりも、まとまった社説の方がやりやすいんですね。なので勉強としては向いてると思います。で、もう一つその、選択肢がある中で作者が何を伝えたかったのかを選ぶ問題っていうのは非常に実は難しい問題で、これを解くためにはまずその文章の中でどんな技術が使われているのかっていうのを学ぶ必要があると私は思ってます、
はい、
例えば比喩ですとか反復ですとか、それから、色彩語彙、体言止め、いろんな文章表現技法っていうレトリックがあるんですけれども、それがどこにどれだけ使われているか、でこのレトリックっていうのは、作者の思いを強調するために使うんですね、すべて。で、鮮やかなイメージを読者に持たせるために色彩語彙を使う。 それもただの赤ではなくて、うん、何々のような赤っていうともっとこう豊かになるじゃないですか、うんうんはい、ところが作者が例えば血のような赤って言った場合、うん、作者の思う血のような赤と、うん、リコさんが思う、アキさんが思う、はい、私が思う赤は違いますよね、はい、それが面白いんですよね、
はい、ね、そこ面白いと思えれば、うん、
いや面白いと私は思うんですよ。
面白い、
なのでそこでズレがある、私の思いはこの選択肢にないって思うのは実はすごく素養があったと私は思います。国語のセンスがあったと思うんですよ。決められた中に収まらない私のオリジナルの読みがあるっていうことですからね。
はい、
だからそれが点数に結びつかないとやっぱり、ああ私国語が苦手なんだわとか、
う
ん
う
ん、
国
語はつまらないとかね思ってしまうんですけども、じゃあそこで点数を取るための勉強っていうのはまたそれはそれであるんですね。
うんうん、
でも本質的にその読解力を身につけるとか、その本の世界、小説でも詩でもそういう文学の世界を楽しむためには、あの想像力とそれから分析力と、この2つが両輪であると豊かじゃないかなと思います。
確かにそうですよね、はい、やっぱりあの読解力ってすごく大切なんと思っていて、うん、その試験に受かる受からないっていう部分ももちろん大事なんですけれど、はい、社会生活において、はい、例えば仕事始めました、バイトでもいいです、うん、上司が言ってることをちゃんと汲み取る、うん、読み取る、うん、聞き取るですかね、
はい、
であと友達の交流、
あ
でも、要はまあ家族でもいいんですけれど、はい、相手が伝えたいことをちゃんと理解できるかできないかっていうところにもかかってくると、
う
ん。
そうですね。そこはもうノンバーバルコミュニケーションっていう、その表情とか声のトーンとか動きとか、そういうものも入るからもっと複雑ですよね。
うんうん、そうなんですよ、うん。だから、あの、ね、苦手だからといって、こう、学生生活の間でね、うん、現代文とかが私みたいにね、苦手だって思って、やめるんではなくて、やっぱここ大事だなと。どんな教科でも必要なんですよね。うん、数学でも、社会でも、科学でも、やっぱり言葉で書いてある以上、はい、ちゃんとこう、読み取らなきゃいけないわけで、うん、全てにおいて、本当に人間生活において、全てにおいて大事なのが、この国語の読解力、
うん、そうですね。そうなんですけど、やっぱりその、点数とかテストとか、そこだけではないので、そこで点数が良くなくても、うん、だって今すごいじゃないですか、このコミュニケーション能力、リコさんのパーソナリティとしてものすごいあの発揮されてると思うんですよね。だからそれを見ると国語力がないとは絶対言えないと思います。
あ、うん、もっとそれ早く気づいてればよかったですよね。先生の時ももう私はダメだと思って、うん、
やっぱりどうしてもね、そのテストで測らなければいけないっていう
シーンが、ね、点数がね、
うん、ありますからね、は
い、あったと思います、うん、だからもう諦めて、うん、その国公立とかそういう、ではインターな何でしたっけ、試験、
センター試験、
ね、センター試験をやめたんです、うん、
はいはい、
でもそのある教科だけをもう集中して、うん、その推薦で入れるように、う
ん
う
ん、もちろんそういうね方法もあるので
なっちゃいました、うん、そう、今そのそれがゆえに、
うんうん、取らなくていいよ、
無理だと思って国語です。国語で勝負できない。
全然。
そう、そういうのもあったので、ちょっと聞いてみたかったんだけど、やっぱり、あの、その頃に、学生の頃に、さやか先生にお会いしたかったなっていうのは、
あります。ありがとうございます。
嬉しいです。
やっぱり先生と生徒の出会いってものすごい大事ですよね。そういう意味でも。
そうなんでしょうか。ただ私は、あの、あんまり好きな先生がいない生徒だったので、この先生に会えてよかったと思ったのは、自分が先生になってから、教師になってからのその主任の先輩の先生
がもうベストオブベストなので、
うん、はい、
そうですよね。
なので別にそんな子供の時も会えなくても大丈夫ですよ。
いやいやいやいや、
ご立派になってますから。
いやいやいやいや、いやいやいや。そうかそうか、
はい。
ありがとうございます。ちょっと先生、はい、私のね、ライフワークの定義なんですけれど、はい、人生をかけて続けていく仕事や活動ということで、あの、あるんですが、ご自宅で運営されているこのスタジオ S と名付けられた日本語教室は、さやか先生にとってのライフワークという位置づけでよろしいでしょうか？
はい。
そうなんですね。
はい。
ずっとされて。
そうですね、はい。あの、ライフワークという言葉で考えたことはないんですけれども、はい、本当にありがたいことに、私、向いてるんですよね、
はい、
先ほどから申し上げているように本当にいい生徒さんに恵まれて、生徒さんがいいってことはその後ろの保護者の方も本当に皆さんご親切に、はい、あの私がやろうとすることを認めてくださって応援してくださる方ばかりだったので、本当に 毎日楽しく教える仕事ができてます、
はい、
ただ、まあ、将来的にその教える仕事っていうのは結局生徒さんがいらっしゃらないとできないことなので、はい、もしもまあいろいろな理由で生徒さんがいなくなってしまったら、そうしたら私は謡曲の研究をしようと思っておりまして、謡曲というのは能の台本のことなんですけれども、だいたい600年ぐらい前に一番スターだったのは世阿弥という人ですね。世阿弥とその、まあ、息子たちがこう書き記した台本がこう文章として文学作品として残されてるんですけども、私は大学の卒論でその中の一作品を取り上げて論じたことがあるんですけども、うん、今から考えるともっとこう調べたかったなとか、もっと分析したかったなっていう思いがあるので、いつかこうリタイアしたらそれをやろうと思っております。
難しすぎて
私はどこに発表するとかそういう当てはないんですよ、うん、楽しみのために、ね、はい、そういうことをしたいなと思ってるので、
これは、まあ、今ライフワークの話しちゃいましたけれど、はい、先生の夢っていう部分でもあるんです
か、ね、夢でもないですけどね、うん、夢ということでもないですけど、忙しいんですよね。私、やりたいこといっぱいあるんですよ。それ時間が足りないぐらいなので、もう、いろんなことしたいんです。
そうか。はい、なので、まあ、リタイアされたっていうな、うん、っていう話をされたんですけど、まあ、リタイアされるまでは、一生懸命というか、
そうです、そうです。
やっぱり子供たちに、そうですね、教えていかれて、はい、その、まあ、それが終わったと、うん、一段落ついたっていう時から、また新しい人生が始まるっていう。
はい、そうですね。やりたいことはいろいろあると。
まだまだこれから。
これから。
スタンバイして待ってると。
それが生き生きの何か秘訣なのかもしれない。
秋さん、そうだと思います。本当にそうだと思う。見習いましょう。
はい。
はい、それではですね、今度ですね、さやか先生が先生でない時のお話もちょっと今日は聞いていきたいなと思うんです。そこどうしたんですか。
先生じゃない時がない
あてこれ、ね、まんまなんでしょうね、きっと。
うん、いいことをおっしゃってくださった、うん、皆さん聞きましたか、今の秋さんのことが
先生でいようとかそういう感じじゃないんですよね。さやか先生のまんま、先生でさやかさんのまんま先生もやってる、
うん、なんだろう、どちらかというとそうなんだと思うんですよね。それで、やっぱりニュージーランドでやってるってことも大きいのかもしれません、うん、というのは本屋さんに行けば何かこう指導書があるとか教材が売ってるとか、はい、そういう環境じゃないので、うん、常にまあアンテナを張ってこれは使えるんじゃないかとか、これクラフトに使えるとか、いろいろこう思ってるところがどこかにあるんですね。それからまあ、もうブラック企業ですからね、スタジオエースは。も
う、なんで
勤務時間が合ってない。
気持ちがいいですよね。ブラックって自分で言っちゃう
もうずっとやってますよね。やってもやってもキリがないので。
わかります、それは。
で、それがまた楽しい。
楽しいんですよね。
楽しいんですよね。だから、これ仕事なんて言うとね、もう怒られちゃいます。まあ、本当ごめんなさい、ブラックなんて言ってね、苦しんでる方いっぱいいらっしゃるから、こんな冗談で言っちゃいけないんですけど。もうだから先生じゃないとき、まあお母さんをしてるとき先生じゃないかっていうと、またこれがねそうじゃない気もするんですよね。それはね、子供に悪かったなと思うところでもあるんです。
そうなんですか。
やっぱり親っていうのは自分の子供を一番に見る、子供だけ見てれば、でもどうしてもそのみんなを見る癖があるので、なんかこうすごく 100% うちの長男でも次男でも 100% 見てたかなっていうのがちょっとありますよね。
お子さんからの視野で言うとって部分もありますよね。
だからやっぱり小さい時なんかは、まあ、放課後が教室の時間なので、帰ってきてオーペアさんに見ていただいて、私が他の子の授業をしてるってことがあったんですね。でそれをまあ長男にも次男にも聞いたことあるんですけど、寂しかったかいなんつって全然寂しくないと言ってくれるのがまたね、
また嬉しいじゃないですか。
そうなんですよね。それで先生なんだからと、僕たちが生まれる前から先生なんだから
、うわーすごい、
そう言ってくれて、
これは
だからお日様にも子供たちも5歳から通って卒業して、卒業した後卒業生が運動会の時にお手伝いに来るんですよ。それで荷物を運び出したりね、道具の準備をしたり、ゴールテープ持ったり、それから見本をしたりするんですね。最初にこうパン食い競争みたいなやつを見て、それをね本気でやるんですよ、うちの行事好きなんでね。それもありがたいなと思って、
そう
ね、もう18と16ですから、あんまりお母さんとねそんないろいろやるの嫌かなと思うんですけど、嫌がらず来てくれるので本当に感謝してます。なんかあんまり先生じゃない時がないですよ、
ね、こんな答えが返ってくると思わなかったですよ。
そうですか。 から、
ずっとご自宅でその仕事してる姿を見せてるから、
しかもね楽しんでやってるのがわかるので、だからいいねって
応援してくれますよね、多分ね。
楽しんでるからこそ止められない部分もあるじゃないですか。やらせて、これがこの方、このお母さんの幸せ なわけだからっていうのを理解されて
るかもしれないですね。
っていうことですよね。もうさ、今日本当に
いいご家族にお会いでき
た。ありがとうございます。
理想の家族を見つけちゃったっていう感じ。
すごく理
想的。いや
素敵です。
本当は良かったです。
ありがとうございます。
本当に。
で最後で、ね、将来の夢聞こうと思ったんですけれど、はい、もうなんかないですよね。
ないですよね。
今の話
聞いてると。まあ、家族がみんな幸せで、元気に、
そうですよね。
暮らせたらいいな。
そういうことですよね。うん、もうなんかどちらかというと、博愛な感じなんですよね。
うん、
もうなんか。
そうでもないですけど。
そうですよ。
そうですよ。
もうみんなから、みんなを愛するからみんなから愛されるっていう感覚がすごくあります。うん。なのでね。最後にね、はい、なのでねっていうか最後にね、
あ、はい、
宣伝をしていただいてもいい時間を、うん、はい、皆様に、
はい、
お与えって言っていけないですよね。お時間取っていただ、はい、取らせていただいてるんですけれど、スタジオ S に関しての宣伝なされても結構ですけれど、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ですね、そうですね。
どうされました？
どうしましょう。今、ありがたいことに、プラスが全部いっぱいでして、
そうなんです
よ。で、先ほどもお話ししたように、長く通ってくださる生徒さんが多いので、うん、はいはい、もう本当に高校生の生徒さんが今一番多いんですね、人数的には。あとはオンラインの授業が、はい、だいぶ増えまして、以前に比べたら。うん、ニュージーランドの中だとダニーデンからとか、それから国外だとタイのバンコクからとか、うんうん、生徒さんが、来てくださるというかね。
まあそうですね。
うん。うん、一緒にやってくださってるので。
その辺はどうやって皆さん見つけてく
れるんですか？そこが謎なんですよね。
宣伝されてないですよね。
一応ね、SNS で、ページを作ったんですよ。
ありますね。
うん。作ったんですけど、一つはね、Twitter を作ったんですね。
Twitter。
はい。で、お一人はそこからなんですけど、もう一方はね、謎なんです。
で、
ダニーデンの先生も謎なんです。聞いたんですよ。どこから私を見つけてくださったんですか？答えないんですよ、
ね。どういうことですか？
わからない。
やっぱり、
なんかどこからだろう。
教え子さんが、例えば
ダニーデンの大学行きましたとか。
そう、ね、一人はね、いつかな、2019年に卒業された生徒さんがシンガポールの大学に行かれて、はい、そこからのつてで一人お話をいただいたことはあるんですけど、そこ制約ならなかったんですけどね。
謎なんですね。
謎のままやっている
。まあ、きっかけはね、はい、どちらでもいい部分ではあるのでね、まあ、
はい、
ずっと長く続けられているってこと自体が、うん、価値のあることだと思うし、ただ、ね、すぐに入校されたいっていう方はできないということなんですけれど、うん、
はい、
私的には、この、さゆる先生に、お会いになられるだけでも、会われるだけでも、
はい、
ものすごい価値のある、
はい、
はい、
いや
もう10分15分喋ったらこれの気持ちがわかると思います。
本当になんか順番待ちの生徒さんに申し訳ないぐらい私この時間もらっちゃって。
そう。ね、存分にこの収録を使って、
うん、買って
エナジーをもらってますけれども。
本当に、
はい、ありがとうございます。
ということで宣伝これでよろしいでしょうか。
はい、はい、
ありがとうございます。楽しいです。
本当楽しい。
一つお話ししておきたいことがあるんですけど、はい、よろしいでしょうか。
もちろんです。
長くこう、ニュージーランドで日本語を教えてきて思うことなんですけれども、日本人家庭のお子さんでも、国際結婚の家庭のお子さんでも、あまりこう、日本語に興味を持たないお子さん、それから、うん、あるいはまあ、日本語の伸びがあまりこう、著しくないお子さんを持たれた場合に、お母さんたちがすごくこう、気に病んだり、自分を責めたり、することがあるんですね。で、まあ一生懸命なるあまり、お家でも一生懸命日本語をやろうと思って、親子が険悪になったりとかね、そういうことがあるんですけれども、そこをあまり気にする必要はないんじゃないかと、私は長年思ってるんです。で、それはですね、やっぱり言葉っていうのはツール、道具なので、使う場所がないとなかなかこう、勉強しようという気にはなりにくいということ、それから、 ひらがなとか、まあ、カタカナはちょっとまた難しいんですけど、ひらがなの場合、50音覚えるのってそんなに難しくないんですね。で、覚えられたら達成感もあるし、ひらがな一覧表みたいなのが、ね、お家にあるとこう全部読めたりして楽しいんですけど、その次のステップになった時に漢字なんですよね。そうすると漢字はもう再現がないわけですよ。
はいはい、
1年生の漢字って考えても80。2年生で160。3年生、4年生は200、200なんですよ。
そうなりましたかね。
はい、そうすると、もう、もう、もうなんですよね。
そうですね。
で、漢字が読めたり書けたりしなくても、まあ、大体喋れるじゃないかと。
はい、
で、日本のおじいちゃん、おばあちゃんと、うん、まあ、ビデオ通話をするでも、うん、電話をするでも話せるじゃないかと、うん。これ以上どうすればいいんだっていうふうになっちゃう、
うん、
場合があるんですね。私としては、その先に、日本語を使ってこういう表現もできるよとか、こんなこともできるよって喜びを教えたいなって気持ちはあるんですけれども、もしそれが今その子の気持ちにフィットしてないんだったら、一旦中断したって構わないと思うし、始めなくたっていいと思うんですよね。いつかその子がやりたいなとか、必要があるなと思ったら始めればいい。
うん、
これは自分の夫が、彼はイギリス人なんですけれども、子供の時に乳児に移住してきた人で、家族誰も日本語話者がいないんですけど、高校の時に日本語に出会って、第二外国語として学校で出会って、面白いと思って喋れるようになって、今もずっと日本語喋る人が身近にいるっていうことと、私の生徒さんでも一旦離れたけれども、仕事で必要になったからもう一回、教室に来るとか、それから高校を卒業した時に一旦、教室は辞めたけど、大学に入って日本人の友達がいないから、先生と話すためにもう一回クラスに戻るとか、そういう形で大人になってから、大きくなってから続ける子もいっぱいいるんですね。で、あとはもうちょっと身近で言うと、小学校の高学年になった時に一旦離れても、高校で日本語をジャパニーズ取った時に、アドバンテージがあることに気づくわけですよ。あいうえをもう知ってるとか、おはようございますもいただきますも知ってる、
うんうん。
そうなるとちょっとがぜんやる気がね、出たりして、
うん、
もう一回こうね、そうなんです。向き合うっていうお子さんもいっぱい見てきてるので、
うん、
今、日本語が伸びないとか、日本語に興味がないから、私が何か間違ってるかなとか、もっと頑張らなきゃって思う必要はないと思います。いつからでもできます。
はい、
で、やらなくてもいいです。
で、親御さんもそれに対して、うん、焦ったりとかしなくていい
です。そう、しなくていいです。それよりも、やっぱり、親子のその気持ちが通じる言語があるならば、
うん、
日本語以外の言葉でそれができるんだったら何の問題もないと、私は思います、
うんうんうん。
以上です。
心強い言葉でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さやか先生、今日はいかがでしたか？
とっても楽しい時間をありがとうございました。
私も楽しかった
です。申し上げましたけど、私本当に人見知りなんですけれども、
も
うお二方の素晴らしいこうオープンマインドに触れられて、とっても楽しい時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、私たちも本当に心から楽しみましたよね。
本当に。本当にもう、
明日から頑張れるね。
本当にエナジーいただきました
ね。
では、さやか先生のお友達で次回のゲストさん、ご紹介ください。
はい。はい、私が講師を務めているお日様日本語教室の代表として、お母さんたち、それから生徒さんを取りまとめてくださってる中山ゆかりさんをご紹介ください。
わかりました。はい、今回は、ソントンさやか先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き、.com